神様の命令に背いて食べてはいけないと言われている善悪の知識の木の実を食べ、罪を犯した上にその罪の責任を神様に押し付け、自分の方からサタンの支配に入ってしまったために、神様から与えられた地球の支配権はサタンのものとなり、アダムから生まれてくるものは誰であってもサタンの家族に生まれるようになりました。だから神様の方ではサタンに向かって、女の子孫がお前の頭を踏み砕く、サタンのものとなった地球の支配権を女の子孫が取り戻し、人間に与え直しをするという宣言をしたわけです。この宣言をしてから年数にして4000年経ってから、女の子孫、人の子イエスがこの世に生まれてきております。質問となるのは、どうしてそんなに長い時間かかって女の子孫イエス・キリストがこの世に生まれてきているのか、なぜもっと早くこの世に存在させることはできなかったのか、4000年の間にどういうことが起こっていたのかということが問題になります。神様はイブに向かって、あなたは苦しんで子を産まなければいけないと言いました。神の霊がポーロを通してテモテ第1の2章15節で書かしているものは、女が慎みを持って信仰と愛と清さを保つなら子を産むことによって救われます、これはイエス様のことですと教えている段階を、誰がどのようにして通ってきたのか、そしてイエス・キリストをこのように生まれるようにしたのかということを先週から聖書で調べております。先週はマタイの1章でリストになっているイエス・キリストの系図に載っている女の人たち、タマル、ラハブ、ルツ、ウリアの娘、いやウリアの妻バテシェバについての勉強いたしました。で今日はですね、先週の続きとしてエステルという人についての勉強から入っていきたいと思うんです。イエス様の系図には載っていないけれども、エステルという女がどういうことをしたのか、まず歴史の本によりますと、エステル記に出ている出来事が起こった年代は大雑把に言いますと紀元前の520年から510年にかけてだと推定されております。先週皆さんにお願いをしたので、エステル記は読んでくださっていると思うんですから、その出来事を簡単に説明するだけに止めておきましょう。アハシュエロスという王様は大変に権力を持った王様で、インドからエチオピアに至るまでの広大な地域の王様でした。ユダヤ人たちはこの時点ですでに80年間も捕虜の生活をしております。アシュアエロスには名前をワシティという奥先がおりました。大変に美しいので、このアハシュエロス王はみんなの前で自慢をしようとして宴会の席でもに出てくるように命令した。多分ですよ、踊りでもさせようとしたんだろうと思うんです。あの当時には、まあ、今でいうベリーダンスが非常に流行っていたから、みんなの前でもってベリーダンスでもさせようとしたのかもしれません。ところが王妃はワシティは王様の申し出を拒否いたしました。そのために王妃の地位をどかされて、新しい王妃を探すというところにまでなってしまったんです。ユダヤ人の娘エステルは自分がユダヤ人であるということを公表していなかったもんですから、王妃候補の一人に選ばれて、アハシュエロス王に気に入られ、王妃になってしまいました。アハシュエロスの第一の家来にハマンというのがいるんですけれども、このハマンはユダヤ人たちから尊敬されていないことに腹を立って、ユダヤ人たちを皆殺しにする計画を立てました。でアシュアエロス王様の第13年目の1月に計画を立てて、その年の12月13日にはたった1日だけですけれども、ユダヤ人であれば老いも若きも子供も女も全てを殺し滅ぼして根絶やしにし、財産を家財を奪えという命令を出させたんです。アシュアエロスが治めている全地域に、つまりインドからエチオピアに至るまでの地域全土に、この王様の名前でもって指令を出しました。ということはですね、もしもこのままでいたらば、インドからエチオピアに至るまでのユダヤ人というのは全部殺されてしまうことになってしまいます。ユダヤ人の娘エステルは、言い直しをしましょう、アハシュエロス王の奥先となっているエステルはこのニュースを聞いたときに、自分自身の幸福を考えるよりも、奥先という地位を考えるよりも、豊かな生活を顧みないでユダヤ人を救おうと考えて、アシュアエロス王に自分がユダヤ人であるということを明らかにし、 ユダヤ人たちが殺されることのないように頼んでおります。もしもこの時にこの王様アッシュアエロスがエステルに向かって腹を立てれば、多分エステルは命がなくなるかもしれないという危険はあったんです。だけどあえてこういう申し出をしております。アッシュアエロス王は一度出した王様の命令を取り消すことができないものですから、その年の12月13日にはユダヤ人を見つけ次第皆殺しにしなさい、財産を奪ってもよいという指令を取り消すわけにはいかないというんです。これで考えついたのが、ユダヤ人たちは自分たちを守るために集団を作ってユダヤ人を襲撃しようとしている民や軍隊を子供も女も含めて全部根絶やしにしてもよいという命令を出しました。許可を出しました。だからその時点までですね、ユダヤ人を憎んでいた連中というものは、これで12月の13日が来たらみんな殺してやろうという気持ちでユダヤ人たちを見つめていた連中というものは、今度は自分たちがユダヤ人から殺されるという立場に立たされることになってしまったわけです。ユダヤ人たちを皆殺しにしようと計画をしたこのハマンは王様の命令で死刑となり、その時以来ユダヤ人を皆殺しにしようとする者がいなくなりました。つまりですよ、エステルは自分の命を危険にさらして行動したおかげでもってユダヤの民族は滅ぼされることがなくなったわけです。やがて生まれてくるはずの女の子孫が実際に生まれてくることができるように、根絶やしになることがないようにできる道を開いたということになるわけです。まあ細かい点はですね、エステル記を読んでいただきましょう。10章全部読んでいただいたらはっきりわかります。こういう具体例はまだまだリストにすることができます。女がどれぐらい苦労しながらイエス様をこの世に送るために動いてきたか、例えてもですよ、アブラハムの妻サラがどうだったか。多くのクリスチャンがサラの信仰というものを、神様の約束に対する信仰というものを、神様の教えに忠実に従おうとする信仰というものをあまり評価をしておりません。例えばロマ書の4章ではアブラハムの信仰が書かれております。だけどサラの信仰は書かれていない。ヘブルの11章ではサラの信仰が信仰の人とは書かれているけれども、アブラハムの信仰ほどにたくさんのスペースを取って書かれてもいないんです。ところがですよ、創世記の20章あたりを見ていただきますと、神様がアブラハムに向かってあなたと妻サラとの間で跡取りが生まれるイサクと名付けなさいとまで指示をし約束をしているのに、これは創世記の17章です。ゲラルの王アビメレクに向かってアブラハムは自分の命が助かれたいがゆえに、これは私の妹ですと言って自分の妻サラがアビメレクの目かけになることを承知しております。神様が止めなかったらば跡取りイサクは生まれてこないというのは汚れますからというところまで発展していっちゃったんです。つまりサラも非常に苦しいところを通ってイサクをこの世に送ってきております。そしてイサクの子孫がやがては女の子孫イエス・キリストをこの世に送り出す役割をしているんですよ。こういう例でわかると思うんですけれども、創世記の3章の16節では、あなたは苦しんで子を産まなければならない、女の子孫であるイエス・キリストをこの世に産むようにしなければならない、あるいはテモテ第一の2章の15節で、女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら子を産むことによって救われますという教えの意味がはっきりとしてくると思うんです。女の子孫が生まれてこないようにするサタンの妨害はこれだけでは終わっておりません。まだあります。イエス・キリストが実際にマリアから生まれる740年ほど前には、預言者イザヤを通して神様はこうまでも宣言をしております。まあ、神様はあくまでも公平です。サタンに対しても公平な行動をとります。だから神様は預言者イザヤを通して、女の子孫はどこから生まれてくるのかということを明らかにいたしました。イザヤ書の7章を開けていただきましょう。イザヤの7章の13節から見ていただきますと、こういうふうに予言されております。 イザヤの7章の13節、そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人を煩わすのは小さいこととし、私の神まで煩わすのか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与える。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマルエルと名付ける。この子は悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。ダビデの家系から、ダビデの子孫からこの男の子インマニュエルが生まれる。これは神と、神が共にいるという意味です。そしてそのインマニュエルというのが女の子孫イエス様だということを後ほど証明しようとしている。同じイザヤ書の9章に行きますと、9章の6節ではイザヤを通してこういう予言も与えられております。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者。これは不思議なじゃない、不思議助言者です。力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。つまりこのようにして生まれる男の子、神様の子供がダビデの王座につくと言っております。ダビデがこのように存在をしていて、死んだのはですね、紀元前の1015年でした。だからダビデが死んでから275年も経ってから、女の子孫は後ほどになっているの、これイエス・キリストと呼ばれる方のことなんですけども、ダビデの家系から生まれるんだという宣言をいたしました。このおかげでもってサタンの攻撃はダビデの家系のものに、王様の地位につく人に集中いたしました。サタンがどれほどまでにダビデの子孫を、ことにイスラエルのといえばユダヤの王様を攻撃をしてきたのか、ちょっと聖書で調べてみたいと思うんです。エレミア書の22章を見ていただけますと、エレミアの22章の24節からこういうことまで神様が言うようになりました。エレミア書の22章の24節からこう言ってます。サタンがこれほどまでにダビデの家系のイスラエルの王様を、特にユダの王様ですけども、これ攻撃しております。私は生きている主の見つけ、たとえオヘヤキムの子ユダの王エコヌヤが私の右手の指輪の印であっても、私は必ずあなたをそこから抜き取り、あなたの命を狙う者たちの手、あなたが恐れている者たちの手、バビロンの王ネブカゼレザルの手、カルディア人の手に渡し、あなたとあなたの生みの母をあなた方の生まれたところではない他の国に投げ出し、そこであなた方は死ぬことになる。彼が帰りたいと心から望むこの国に彼らは決して帰らない。このエコニアという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか。なぜ彼とその子孫は投げ捨てられ、身も知らぬ国に投げられるのか。地よ、地よ、地よ、主の言葉を聞け。主はこうおすらえる。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。これはちょっとですね、いきなり飛躍をしちゃうもんですから、ちょっと歴史的に紐解いていかないと意味がわからないと思うんですけども、実は紀元前640年から584年までの間に、これ53年の間です、ユダを治めるのに王様が5人も変わっております。だけれどもその中でもって5人の王様の中でもって4人は神様の教えに反した悪い王様として存在いたしました。サタンの手先みたいになって神様の教えに背いているのがいたもんですから、神様はダビデの王座につかせないとまで宣言いたしました。それの時まではイスラエルの王様を立てておりました。まあ、南の国と北の国とが分かれちゃってですね、王国が分かれちゃって、南の王国はイスラエルがアッシリアの攻撃で敗れて捕虜になってからは、残った北の王国ユダに王国が続いていたわけです。ここでイスラエルの王様というのがいたわけなんですけども、エホヤキムの子ユダの王エコヌヤの子孫がユダの王様になることがないと神様が宣言するところにまで行ってしまいました。エレミアの22章ではこの点がはっきりとわからないからですね、 列王記第2の23章に移っていただきましょう。列王記第2の23章に移っていただきます。まあ、細かいことはですね、皆様ご自身が後ほど読んで理解をしていただきたい。こんなことが書かれているんだということだけ説明いたします。列王記第2の23章を見ていただきますと、まあ、ここでですね、一番先に言いましょう。皆さんが聖書を読むときに、旧約聖書というのはこんなに分厚いものでもあって、まだこの列王記第2の23章ってまだ半分までいってない。そうすると旧約聖書全部が歴史でして4000年の時代があるんだから、多分これ2000年ぐらいのことかと考えるけど、そうじゃない。これも500年600年前のことなんです。創世記だけでもって紀元前2500年までの話がもうすでに終わっちゃってる。だからそういう観点からする勘違いをしないでいただきたい。列王記第2の23章での出来事、しかもその中のですね、24節と25節と見ていただきましょう。王様の名前が出ております。これから王様の名前を出します。24節では、さらにヨシアは霊媒口寄せテラフィム偶像、それにユダの地とエルサレムに見られるすべての隠蔽ものを取り除き去った。つまり今まで偶像礼拝していたものを全部これでどかしたという意味です。これは祭司ヒルキアが主の宮で見つけた書物に記されている立法の言葉を実行するためだった。ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてモーゼのすべての立法に従って主に立ち返った王は彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。まず最初にヨシアというのがですね、王様が、ユダの王様が出てまいりました。これ良い王様です。ついでに年代も申し上げていきましょう。640年から609年まで、これもちろん紀元前です。このヨシアというのが王様の地位についておりました。これは後ほどですね、別のところから証明いたします。その先、今度はですね、同じ23章の30節に言っていただきますと、このヨシアが戦争で死にました、殺されました。ヨシアの家来たちは彼の死体を戦車に乗せ、メギドからエルサレムに運んできて彼の墓に葬った。この国の民はヨシアの子エホヤアズを選んで彼に油を注ぎ、彼の父に変えて彼を王とした。エホヤハズというのがですね、二人目になりました。31節言います。エホヤアズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はその先祖たちがしたように主の目の前に悪を行った。3ヶ月間の王様でした。紀元前609年にたった3ヶ月間だけ王様になった。でまたもちろん王様が今度は変わります。3番目に誰が王様になったか、23章の34節を見ていただきますと、ついでパロネコはヨシアの子エルヤキムをその父ヨシアに変えて彼の名をエホヤキムと改めさせ、エホヤアゾを捕らえてエジプトへ連れて行った。エホヤアゾはそこで死んだ。エホヤアズは銀と金をパロに送ったが、パロの要求するだけの銀を与えるためにはその国に税を課さなければならなかった。彼はパロネコに送るため一人一人に割り当てて銀と金をこの国の人々から取り立った。エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はゼブタといい、ルマのでのペタヤの娘であった。彼はその先祖がした通り主の前に、それの目の前に悪を行った。その次、今度はエホヤキムです。この名前がですね、どんどん変わっていくから後ほど注意していきましょう。このエホヤキムはつまり609年から597年まで、これ11年間王様になっておりました。24章の6節に言っていただきましょう。 エホヤキムは彼の先祖たちと共に眠り、その子エホヤキンが代わって王様になった。エジプトの王は自分の国から再び出ることがなかった。バビロンの王がエジプトの川からユーフラテス川に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからである。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はネフシェタといい、エルサレムのでのエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。アリオ様です。3ヶ月間だけ王様でした。5人目の王様に行ってみましょう。24章の17節に問います。バビロンの王はエホヤキンの叔父マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミヤの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように、主の目の前に悪を行った。597年から587年まで、これはもう歴史の本ですね。聖書の解説書もこんなみんな年数出てます。別に私が新しく調べ直して必要じゃない。簡単にこんなますぐに食うことができるという660年、紀元前660年、でも609年まではいい王様が治めていたのに、ユダを治めていたのに、それからあと4人とも全部が主の目の前に悪を行う王様として続きました。でこれがどういうこのヨシアとどういう関係になるのか、まず経図を並べてみましょう。でそれがどんな風にして勢力が移ったのか、それに対して今のエレミアの22章でもって、この一人から絶対にダビデの王座をつく者がいないといった理由は何なのか、今度は経図を書いてみます。このヨシアというのが親父です。まずヨシアというのが今で言ったら1番目です。それからですね、3人の息子が生まれてきている。最初はですね、エホヤアズという先ほどのこれ2人目です。失礼しました。エホアハズでした。これが2人目です。2番目に王様になった人です。で3番目はですね、エホヤ金というのがなった。失礼します、エホヤキムでした。これが3番目に王様になりました。でエホヤキムの子供がエホヤキンなんです。これが4番目に王様になった。でこのエホヤキンというのは3ヶ月間でどかされちゃった。ほんで今度はそのおじさんである、これがゼデキヤという名前で呼ばれるようになったおじさんというのが5番目に王様になりました。さあ問題はですね、このエホヤキンというのが先ほどのエレミア書の22章に出ていた人の名前なんです。もう一度読んでみますと、エレミアの22章を読んでみると、エレミアの22章を読むと、エホヤキムの子ユダの王エコヌヤ、これがエホヤキンです。客地見ていただけば分かるんですけども、この子は子を残さず一生を栄えない男と記録せよ、彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄えて再びユダを治める者がいない。この子供はもうユダの王様にはなれないと言った。さあここでですよ、こういう質問を考えていきましょう。このようにして これも悪い王様です。これも悪いやつです。その息子も悪いやつです。おじさんだったのも悪い王様です。主の目の前に悪をあえて行うような人たちを通して、神様はイエス・キリストを、人としてのイエスをこの世に生まれるようにしているのか。マタイの一章の経図を見ていただきましょう。マタイの一章の経図を見ていただきますと、11節からヨシアから書かれております。ヨシアにバビロン移住の子のエコニアとその兄弟たちが生まれた。エコニアというのは誰なのか。エホヤキンと書いてあります。バビロン移住の後、エコニアに、つまりエホヤキンにサルテルというのが生まれたと書かれている。このサルテルというその次に生まれたのがですね、ゾロバベルというのが生まれ、その子供で生まれております。これはもうユダの王様になっておりません。だけれどもアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図として、なんでこんなのが載ってんのか。ヨシアの次にエホヤキム飛んじゃってる。エホヤキムがあります。この3人の名前が載っちゃってる。だけれどもエホヤキムの名前が出て、それにすぐサルテルと通じちゃってる。どうしてこんなのがイエス様をこの世に送るために関係しているものとなっているのか。宇宙を作った神様はこれほどまでにして、神様の命令に従わないでサタンを拝んで、主の目の前に悪をあえて行いの人たちを先祖に持つ者として、女の子孫イエス・キリストをダビデの家系から生まれるようにしなければいけなかったのかというのを質問にしたわけです。なんで4000年もかかって生まれているのか。結論分かると、こんな邪魔からあるからです。なんでもっときれいな血筋から、これ私の表現法ですよ、神様の教えを固く守ろうとしている血筋からイエス・キリストをこの世に生ませることができなかったのか。でしょ、マタイの一章の一節では、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれとして、ずっと系図がなってて、そしてヨシアにバビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれたと。でそれにエコニアに今度はサルテルが生まれ、サルテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアゾルが生まれとして、ずっと系図として並べてる。なんでこんなおかしな王様たちを系図に持って、先祖に持ってイエス様が生まれてこなきゃいけなかったのかという質問が出てまいります。もしも皆さんがですね、そういう質問が出たとしたらば、サタンからの攻撃でこんな悪いのが出たのに、なんでイエス様がこんなところから出たのかということを考えたとしたらば、この系図の一番最後16節を見ていただきましょう。系図の一番最後16節です。読んでみますよ。マタイの一章の16節です。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。ヤコブに、これずっとその先祖からのこの子孫がヤコブなんですけど、それにマリアの夫ヨセフが生まれた。さあそこで質問です。ヨセフはイエス・キリストがこの世に生まれるのに何か関係しているか。ガラテヤ書の4章の4節言っておきましょう。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を、神の御子を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。 もちろん女の人の中から女から生まれているのは当たり前です。イエス様を女の子孫としたということになるとですよ、このヨシアを通して、この悪い王様たちを通して最後に家系として出てきたヨセフは、これマリアの夫です。イエス様が生まれるのに関係しているか、何も関係しているとしますと、このマタイの一章の一節からこういうことが書かれた。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と書いてあるけれども、これは本当の意味での系図ではないということになるわけです。血筋が全然ないんですよ。イエス様と何の関係もないんです。じゃあ聖書が間違いか、間違いじゃありません。別の意味があります。だけれども、何がこのイエス様を生んでいる系図なのか、ルカ伝の3章を見ていただきましょう。ルカ伝の3章の23節から読んでいってみましょう。これはですね、系図を逆に先祖に向かって辿っております。教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からはヨセフのことを思われていた。このヨセフは蛇のこと書いてあるけども、そうじゃない。脚注見ていきましょう。ヨセフの義父エリ、イエスの母マリアの父が蛇だと書いてある。順次遡って、また手の子レビの子というふうにずっと遡っております。で最後にアダムまで行きます。おいてこのアダムは神の子であるとまで書いてある。さあ注意していただきたいのはですね、なんで私がこんなことをわざわざ知っているのに、マタイの一章の一節から引用してて、しかも今度はルカ伝に移ってるのか。先ほどですね、預言者イザヤを通して神様が、女の子孫はダビデの家系から生まれると言ったわけでしょ。マタイの一章の一節から始まるところはイエス様の家系だという。今一度調べてみましょう。マタイの福音書の一章の六節を見ていただけますと、エッサイにダビデ王が生まれた。この子孫からイエス・キリストが生まれるんだと、イザヤを通して神様が予言をしております。だけれどもマタイではダビデ王から生まれたとは言っても、これはイエス・キリストには関係しておりません。というのは、イエスの義理の父親ヨセフがここから生まれてきているんです。じゃあルカ伝はどうなのか。ルカ伝の3章の逆に行くんですけれども、ルカ伝の3章の31節と32節と見ていただきましょう。どう書いてあるか、まず32節からいきます。さあ一番最初、エッサイの子ダビデと書いてあります。さあそうなってくるとですよ、ルカ伝の3章で言っている系図も、マタイの1章で言っている系図も、両方ともダビデ王を通っている系図です。じゃあマタイのはどうなのか、ダビデの誰を通ってきているのか、今一度マタイの1章に移ってみましょう。マタイの一章の方では6節にもって、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻バテシェバによってソロモンが 生まれた。じゃあルカ伝の3章ではこのダビデのもとで誰が生まれているか。ルカ伝の3章の31節を見ていただきましょう。ダビデの子は誰か、一つ上に遡ったらナタンと書いてあります。両方ともウリアの妻バテシバから生まれた子供です。ダビデから生まれたソロモンからですね、最後にはヨセフが、マリアの夫、イエス様の義理の父親ヨセフが生まれております。ダビデ王からナタンが生まれ、ナタンから最後にイエス様の母親マリアが生まれている。このマリアと聖霊とが結びついてイエス様がこの世に生まれている。ということになるとですよ、これで分かっていただけると思う。神様はダビデの子孫が女の子孫としてこの世に生まれていった。どちらを取ろうとも必ずイエス・キリストに結びつくように言ってるんです。いや、ヨセフの子じゃないか。ヨセフはダビデから生まれてきてる子孫です。いや、ヨセフは関係ない、マリアしか関係ない。マリアもダビデから生まれてきております。実際の血統から言おうと、戸籍の上から言おうと、どちらから行こうと、イエス様はダビデ王から生まれたものとしてこの世に現れてきています。だからダビデの家系から生まれている。神様の予言は必ずその当たっております。だけれども、こんな具合にして神様が女の子孫がお前の頭を踏み砕くとサタンに宣言して以来、サタンはまず女というものを攻撃いたしました。子孫が生まれてこないに、女の子孫が生まれてこないに、イマリが生まれてこないに散々攻撃をした。これで女の人たちがいろんな苦労をしながら最後にイエス様をこの世に生むようにいろんな動きを取った。これが先週と今日勉強したエステルなんかでもまだ他にあるけれども、いろんな人が苦労したわけです。で、今度はイザヤを通して、いや、ダビデの家系からこの女の子孫が生まれるんだ、イマリが生まれるんだと言ったもんだから、今度はダビデの家系を全部集中攻撃いたしました。こうしてダビデの家系、ソロモンの子孫を通して、ここから絶対に女の人が生まれないように、神様自身がもう見放してしまうような悪いことをする王様を作り出した。で、神様自身が絶対にあれから王様の位にも突っ込むのがいないと言った。この聖書ではですね、それからと何があるかといったら、それからと今度は預言者の時代に移りました。列王記というのは、この王様の時代のことをですね、書いたものです。ソウルから始まってダビデが王様になって、その王様の位がずっと続くと言ってたのがですね、エフヤキンの時代でもって終わっちゃった。その次、今度は預言者の時代になりました。もうあの連中は捕虜になってですね、全然それから先、もちろんまた元に戻され、エルサレムに戻ってきたんですけれども、王様というものなしでの生活にこんな変わっております。預言者の時代になっちゃった。そうしてでも神様はダビデの家系から生まれていった。絶対にダビデの家系から女の子孫を生み出しているんですよ。これほどまでにサタンが妨害をしたわけです。それだけじゃない、人の方でもそれだけの準備ができておらなかった。女の子孫と言った時、その女がですね、この時のマリアがその時準備できていたか、こんな風にして散々悪のはびこっている時にはこの準備もできておりません。だもんだから預言者の時代が続いて、その次に今度は300ほとんど400年近く神様何にも言わない時代が続いた。沈黙の時代が続きました。そして着々と準備をしてて、マリアを通して聖霊様がイエス様を産むということにまで来たわけです。だから4000年もかかっちゃったんですよ。4000年必要だったんです。ここでですね、話題を変えていきましょう。その先に進みます。その次の話題はですね、どうして女の子孫がサタンの頭を踏み砕かなければいけないのか、神様であったんじゃいけないのかという質問の答えを見つけたいわけです。言い方を変えたら、どうして人の子イエスが生まれてこなければいけなかったのか、なんで神様であったんじゃ 目的が達成できないのかという点なんです。もう一度言い直しをしますよ。なんでどういう理由でもって神様はサタンから地球の支配権を取り上げていないのか、なぜ神様自身が人の罪の贖いをしないのか、どうして女の子孫をこの世に送らなければいけないのか、この答えをこれから見つけようと思っているんです。神様というのがどういう方なのかということを理解できると、この質問の答えが一人でに出てまいります。神様というのはどんな方なのか、今全部で10ぐらいですね、神様の特徴をリストにしてみたいと思う。聖書の裏付けいたします。皆さんご自身が聖書でもってですね、読んでどこを引用、私が引用したのかご自分で調べていただきましょう。簡単に私は10のもののリストにだけいたします。一番最初、神様というのは全てを司ります、主権を持っております。言い方を変えたらば、この地球上の全てのもの、この宇宙の全てのものを神様は力で持っているということは、サタンから地球の支配権を取り上げようと思ったら取り上げることはできるんです。だけどその力を神様は使っていないんですよ。これ一つ目です。全てを司っております、主権を持っております。二つ目の特徴にいきましょう。完全な義です。義というのは正しさというふうに訳してもいいと思う。絶対的な正しさです。神様自身に対しても、人に対しても、サタンに対しても、天使に対しても、絶対的な正しさを絶対に曲げません。三つ目です。神様は公平です。ご自分に対しても、人に対しても、サタンに対しても公平です。陰でもって物事を取り計るのことはいたしません。全部明けっぴろげにして、サタンに対してもそうでしょ。ダビデの子孫から女の子孫が生まれる、はっきりと宣言した。だからサタンの方でダビデの家系のものを攻撃できるチャンスを作ってたけど、これ公平です。だけれども作らせながらも、ちゃんとその攻撃を受けながら、それを切り抜けるだけのものを神様用意しております。4番目、神様は愛です。まあ、順序はちょっとめちゃくちゃなんですけども、4番目これです。5番目に行きましょう。神様は永遠の命を持っております。つまり死ぬことができない、死ぬことがないのが神様です。霊的にも肉体的にも死ぬということはありません。6番目、全てのことを見分けることができます。人の心も見抜きます。7番目、一箇所にだけいるのではありません。これはおかしな表現と思うんですけど、神様は一箇所にだけいるんじゃない。なんだけど、我々一人一人肉体に宿ってます。しかも天にもいる。だから一箇所だけにいるんじゃありません。8番目に行きましょう。この宇宙で一番力が強いです。万能です。9番目。絶対的に変わることがありません。で最後、全てに真実です。嘘をつくことができないんです。まだ他にもあると思うんですけど、これだけでもってですね、神様とはどういう方なのか分かっていただけると思う。今の質問に対して、なんで神様がサタンから地球の支配権を取り上げないのか、なんで人の子イエスが生まれてこなきゃいけないのかというのが、これだけでもってもう説明ができると思います。神様であったのでは人の罪の贖いをすることができません。なぜか、神様自身がロマ書の6章の23節で引用しています。罪から来る報酬は死です。罪の贖いのためには死というものが必要だと言っている。だけど神様自身は死ぬことができない。だから我々人間の罪の贖いを神様自身がしようと思ったら死ねないから、神様の規則ですから。それしかも神様死ねないから、人間の罪の贖いをすることができないということになります。神様であったのでは手で釘を打たれることができません。血を流すこともできません。十字架で死ぬことでもって、罪の許しは、贖いはできます。だけど罪の許しを得るために血を流さなければいけません。神様は血を流すことができないんです。神様であったのでは肉体を鞭で打たれて打ち傷を受けることは不可能です。なんでか、打ち傷を受けることによって病気や心の痛みを取り去ることができるからなんです。 神様だったんだ、それできません。神様であったのでは人の代表者とは言えません。人の代表者となるためには人でなければいけないんです。この点もうちょっと伸ばしてみましょう。説明が必要かもしれません。人の代表者となるためには人でなければいけない。どうしてイエスが人として生まれてこなければいけなかったのか。神様は人に、その昔のアダムとイブとに、その子孫とに地球の支配権を与えております。地球の支配権は人のものになりました。神様のものではなくなりました。その支配権を持ったままでアダムは神様に罪を犯して、その罪の責任を、自分の罪の責任を神様に押し付けて、自分の方から神様を離れサタンの支配に入ったがゆえに、地球の支配権はサタンに渡してしまったんです。サタンの陰謀によってサタンがアダムから支配権を取ってしまいました。だからそのサタンが取った地球の支配権を合法的にサタンから取り戻すことのできる資格を持っているものは何かといったら神様ではないんです。この地球に生まれてきている人でなければいけないんですよ。人がその支配権を持ってたんですから。で、横道になるけどこれよく理解していただきましょう。この地上でもってサタンとその手下どもの活動を止める権威と力とが与えられているのは、最初に与えられたのはアダムとイブです。創世記の2章の15節で与えた。それ前に人を作ろう、そして人に海の上、空の鳥、家畜、地を這う全てのものを支配させようと言った。そしてアダムとイブとを作った後でもってエデンの園に置いてから、エデンの園を耕し守らせるということをいたしました。つまり神様はアダムとイブとがこの地球の上にあるものを全部を支配できる権威と力と渡しているんです。神様の方ではサタンとその手下どもの活動を止める権威と力ともアダムとイブとに渡しております。だからですよ、女から生まれたもの、この地球の上で人間として生まれてくるという唯一の証拠であるものとして、イエスはこの世に生まれてこなければいけなかったんです。人の子イエスがサタンから地球の支配権を取り戻さなければ、サタンは渡しません。神様が返せと言って返しません。神様のものじゃないんですから。我々人間のものですから、我々先祖のものですから。だもんだから聖書ではこういう表現法が使われております。後ほどもっと詳しく勉強できるんですけど、こういう表現法が使われている。コリント第1の15章を開けていただきましょう。コリント第1の手紙の15章の45節を見ていただきましょう。聖書に最初の人アダムは生きたものとなった。これは私たちの先祖です。先祖アダムですと書いてありますが、最後の人、最後のアダム、これはイエス様のことです。は生かす御霊となりました。どうしてこういう言葉が使われるのか、まだありますよ。もうちょっといきましょうか。同じ15章の47節見ていきましょう。第一の人は地から出て、この土で作られたものに似ており、失礼しました、第一の人は地から出て土で作られたのですが、第二の人は天から出たものです。なんでこの表現を使うのか。イエス様は人間と人としてこの地球の上に来ております。アダムとしてこの地球の上に来ている。アダムがサタンに地球の支配権を渡した。だからその次のアダムがその支配権を取り戻す。神様が取り戻すわけにいきません。人間でなきゃいけないんです。 だからです、余談になるけれども、サタンや悪霊と戦うのは我々人間でなきゃいけないんですよ。神様にいくら頼んだってしてくれっこないんです。神様にやるだけの権限がないんだから。これでもって説明できますよ。神様に対する罪の償いは人がしなければいけないんです。あるいは人の代表者が支払わなければいけないんです。だから罪の贖いは人としてのイエス・キリストが十字架で達成してるんですよ。一番最初にですね、アダムが罪を犯すということは神様もすでに見抜いております。アダムを止めるか、自由意志を与えているからアダムの行動を止めません。だからアダムが持っている地球の支配権はサタンに渡すのを神様は知ってる。だからすぐに計画を立てました。どうやったか、父なる神とキリストなる神と聖霊なる神と3人が集まって、よし、それならばアダムがこうするからさ、これ対策を立てよう。どうしたらいいか、人に渡した支配権をアダムがサタンに渡すから、人としてその支配権を取り戻さなければいけない。父なる神に計画を立てました。キリストの神によろしいと私がやろうと言った。どういうふうにやろうとしたか、神様であったんでは死ぬことができない、罪の贖いのために死ぬことができない、死ぬことができる形にならなきゃいけない。どうだったか、ヘブルの2章を開けていただきましょう。こうなったんです。ヘブルの2章の10節から見ていただきましょう。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼の救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。生とする方も生とされる方も、すべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。私ってこれイエス様ですよ。またさらに、私は彼に信頼する。またさらに、見よう。私と神が私に賜った子たちはと言われます。そこで子たちは皆血と肉を持っているので、人間は皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。それはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっている人々を解放してくださるためでしたと書いてある。さあ、ここでですね、難しい点に入ります。これを理解することができたらば、イエス・キリストの働きの半分も理解できたって言えるような難しい点です。気をつけてください。よく聞いてくださいよ。だったらば、イエスがこの世でもって女の子孫と生まれてきてからは人として来たのであって、神様と関係なくなったから、神の姿を捨てて人となった。じゃあ神様と関係がなくなっちゃった、人として存在してるか。マタイの16章に行っていただきましょう。13節から読んでいってみます。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子イエスを誰だと言っていますか。人々は、一般の連中は、イエスを救い主と信じていない人たちは誰だと言ってるか。彼らは答え言った。バプテズムのヨハネだという人もあり、エレミアだという人もあります。また他の人たちは、失礼しました、バプテズムのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。これは15節。イエスは彼らに言われた。あなた方は、イエス様の弟子たちは私を誰だと言いますか。読んでいきましょう。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルナバシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示しているのは人間、血や肉ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。小さな岩です。私はこの岩ペトラの上に大きな私の教会を建てます。ハデスの門もそれには 打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵を開けます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれているのです。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。生まれ変わりをしている人と生まれ変わりをしていない人との区別はここでつきます。イエス・キリストをどのように見ているのか、人と見てるのか、神様と見てるのか、これでもって生まれ変わりしているかクリスチャンかクリスチャンないか区別がつきます。ヨハネ第一の手紙の4章を見ていただきました。ヨハネ第一の手紙の4章の15節を見ていただきますと、こういうふうに書かれております。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。つまり言い方を変えると、イエスを人の子、まあ、5章の1節いきます。そのもっといい、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。キリスト、これはキリストの神です。イエスをキリスト、つまり人の子として生まれたのが神様だと信じるならば、イエスを人の子、イエスを三位一体のキリストの神と信じるならばと言ってる。同じヨハネ第一の手紙の5章の5節では、世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエス様は神様であった、神様であると信じる者だと言ってる。さあここでですよ、最初の人アダム、最後のアダム、これ全部人でしょ。じゃあイエスキリストは人なのか神なのか、どっちか。私たち、これクリスチャンであってもクリスチャンでなくても同じなんですけれども、十字架を見たときにイエスを人としか見ることができなければ、イエス様は人である、その人が十字架で死んだとしか見ることができなければ、キリスト教も他の宗教も全部同じになります。例えてはですよ、海教徒はイエス様のことを預言者の一人だと言ってる、マホメットも預言者の一人だと言う、だけどマホメットの方が預言者と言って位が上だと言ってる、これは海教徒です。で聖書を読んでもイエス様は人だという概念からこの聖書を読みますと、道徳教版を教えて人生はいかに生けるべきかということの哲学を教えているものに過ぎないものになってしまう。じゃあイエスを神と見たらばどうなるか、イエス様を神様としか見ることができなかったら、イエス・キリストがこの世での3年半の働きというものは全部神様としての働きになります。イエス様が3年半に行った病人の癒しというものは神様だからできるということになる。神であることの証拠として病人を癒したんだということになる。悪霊の追い出しも同じです。神様だから悪霊の追い出しをすることができたんだということになります。でその神様は今天国に行っちゃった、これ地上にはいない、だから今では病気の癒しは起こらない、悪霊の追い出しはできないんだという結論に導き出してしまうんです。さあどちらか、イエス様は人か神様か。マタイの4章を開けていただきましょう。マタイの4章では1節からこういうことが書かれております。さてイエスは悪魔に の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。これサタンです。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世の全ての国とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き裂かれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスから離れていき見よ御使いたちが近づいてきて仕えた。さあこの時ですよ、サタンがどんな風にしてイエス様を攻撃してきたのか。3節見ていただきましょう。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。なんでそういうことをサタンが言ってくるんだ。イエス様のこの3年間の生活というものを全部神様としての行動を取らせようとしたんです。